皆さんこんばんは。野木良歴史の時間です。木野さん、木野さん、前回はいろんな人の名前が出ましたね。あれはやっぱり次選びやすくするためですか？
聞く
バレちゃうしょうがあるまい。そうよ、あれだけ名前を出しとけば次何誰を選ぶかも楽ちんだぜ。で、誰になったんですか？ちょっと語りたいところがあってね、沢村総の城にさせてもらうよ。
沢村総の城さんですか？
なんか下の名前はちょっとかっちょいいですね。総の城なんかで、なんか役者のなんか地方公演をやってる舞台役者の名前にありそうですね。
そうだね、沢村総の城は坂本龍馬のドラマを見ていると必ず出てくるよ。坂本龍馬の脱藩を手助けしたっていうか、先に脱藩してたんだけど坂本龍馬が脱藩するっていうんで帰ってきて一緒にまた脱藩したよ。まあ脱藩したっていうのはちょっと表現が変かな。
ほうほう、その後何かすごいことはされたんですか？
まあ勝海舟の門下生になったり海援隊に入ったりとかしてるけど、特にすごいことはしないんだけど、この人すごいことしてないけどすごいと思うんだ。
何もしてないのにすごいというのはどういうことですか？
坂本龍馬といえば何を思い浮かべるかい？
やっぱりブーツですかね。
そう、ブーツ、着物にブーツ。なんかこのハイブリッド感がいいともされているけど、でもやっぱり袴って走りにくいよね。
まあ動きやすい格好ではないですよね。
そう、それにね、坂本龍馬が撮影した時にブーツ履いてたからといって普段もブーツという保証はないよね。
まあそうなんですか。
皆さん言われてますよね、普段からブーツ履いてたって。
でもあれは写真でブーツを履いてるから普段もブーツっていう定義付けになってるんでしょ。
確かに言われてみればそうですよね。そうかもしれないですね。
だったらさ、沢村総の城なんて写真見てみ。洋服だぜ洋服、上から下までびっちり洋服着てるんだよ。まあなんていうかね、服の名前詳しくないからわかんないけど、あのベストも着て、上にスーツも着て、ズボン履いて、そしてブーツだよ。写真に洋服着てる姿写ってんだったら沢村城総の城普段から洋服ってことになるよね。
まあ坂本龍馬の理屈に合わせればそういうことになりますよね。
でしょ。そしたら坂本龍馬なんかあっという間に超えてるよ。普段から洋服でうろちょろしてるんだぜ。坂本龍馬の袴にブーツのレベルじゃないぜ。いわばよ、沢村総の城にしてみればよ、龍馬はん、
おんしゃん、足元だけですかね、洋服になってんのは。足みたいに全身洋服にせんといけまへんがな、龍馬はん。まだまだ和服が捨てきれんと見える度胸が足りんの。
その上はん、あんしゃん、あんたみたいに勇気が出まへんが、わしはブーツが精一杯じゃき、
おんしゃみたいにひとっ飛びに洋服というわけにはいかんき。
そうじゃろそうじゃろ、わてはの土佐一のおしゃれもんやけん、しゃれおつですがな。
とまあいうわけで、写真で全てを語るなら沢村総の城は普段から洋服を着ていたということになります。
確かにそうですね。坂本龍馬の写真にはわらじを履いているやつもありますから、普段からブーツっていうのははっきりしないところではありますよね。で、沢村総の城さんのすごいところはそこだけなのですか？
いやいやいや、もっとすごいのが待ってんのよ。この人ね、人に厳しく自分に厳しく、その信念を貫いた人だね。海援隊に近藤長次郎という人がいたのよ。もともと饅頭屋で商人やったんだけど、饅頭売りしてたんだけど、まあいろいろと活躍が認められて名字台頭を許されて近藤長次郎になるんだけど、まあちょっと長州藩にね、武器とか手配する時の斡旋したんで、その時の功績が認められてね、毛利藩の藩主からお金もろたりとかしようって、それを着服したとか言うんで仲間から責められるんよ。ほんで沢村総の城からも腹切れとか言われてね、腹切っちゃうのよ。
そりゃまたひどいですね。平和主義者の坂本龍馬が作った 海援隊とは思えない仕打ちですよね。まあね。でね、もうなんか今思えばね、そこまでね腹切らせる必要はなかったと思うんよ。ちょっと突出してたところもあったかもしれないけど、まああのそれもこれもね長州藩のためにやったことだし、
まあどうしても商人がね物資の子じゃなくて商人やったからね、まんじゅう屋が出しゃばりやがってこの野郎って言ってみんなのね反感を買ったんかもしれんわ。んでそこへ来てあのみんなで協力してやらないかんのにね、自分勝手にやったところもあったんやろね。そこをね沢村総の城にね責任取れと、ね、武士なら武士らしく言ってまえとかって言われたんやろうけどね、それはまた厳しいですね。沢村総の城さんはそんなに人に対して厳しいんだったら自分も厳し自分に対しても厳しかったんですか？
そこよ、自分に対して猛烈に厳しかったんよ。実はね、まあ坂本龍馬藩が、まあ、お亡くなりになられた後に海援隊がね長崎奉行所を乗っ取るっていう事件があったんやけどね、事件というかまあ倒幕の混乱でね占拠してしまうんよ。そのあと長崎の町を警備してたんだけど、その時に薩摩藩士の川端平助っていう人を誤って殺してしまうんよ。まあこの薩摩藩士の川端平助っていうのがまあ酔っ払っとったっていうせいもあったらしいんやけどね、まあ襲ってきたように思えたんやろね。それで切って捨てるんやね。でその後薩摩藩つまり味方じゃっていうのは分かったんだけど、周りの薩摩藩とかもあれは川端が悪いんやけん、バタヤンが悪いんやけん、お前は責任取る必要ないって言ったんだけど、沢村総之丞はね人に厳しく自分に厳しい人やったね。いやいや、ま向こうが悪いとはいえ仲間を味方を切った自分が最終的には悪い、ここは責任を取らせてくれちゅうてね切腹しちゃったのよ。周りは切腹を止めたんでしょ？うん、止めた。お前は悪くないと、バタヤンが悪いんだと、だからここで命を散らすことはないって言ったんだけどね、言ったんだろうね、言ったとは分からないけどそう言ったんだろうね。でもねその武士だったんだろうね、まっすぐなところはまっすぐ、曲がったことは嫌いだったんだろうね、曲げたまま生きている自分なんて想像つかなかったんだろうね。とこの人はその時に生き延びてもその先やっぱり死んでたと思うよ。死ぬというか自ら責任を取ってね、完全に廃刀令が施行されて武士の時代が終わっても責任を自らの死をもって責任を取ったと思うよ。何かあったらこれは武士の中の武士だろうね。それが26歳よ。
26歳ですか？
そうよ、龍馬よりも若く吉田松陰よりも若く命を散らせちゃったのよ。まあもしかしたら分かんないけどね、心の奥底にやっぱり長次郎を死なせてしまった思いももしかしたらあったのかもしれないね。長次郎お前を一人にさせない、俺が後を追うとかいう風に、いやこれはもうね僕の勝手な想像だから、勝手な想像だから。
わかりました。結局まとめると沢村総之丞さんは大したことはやってないけど武士の中の武士だったということなんですね。それでは皆さんさようなら。